さん、
こんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデレトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけることを嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために、王のキリスト教会がお送りします。Sさんは子供の頃から感受性が強く、漠然とした不安や居場所のなさを感じて生きていました。中学を卒業する頃、エホバの証人の研究生として学び始めました。
いい人になりたい、価値のある人になりたい、自分も他の人も大切にできるような人になりたいっていう思いから、当時、家に出入りしていたエホバの証人に連絡を取って、自分から研究生になりました。聖書に対する信用、清く正しい、優しい信者たちに対する憧れの気持ちがあったんですけれど、同時にタブーが多くて窮屈な宗教だなと感じていました。疑問もいろんな場面であったんですけれども、結局は居場所を求める気持ちの方が強くて研究を続けていきました。私がエホバの証人と学んでいたのは1980年代の後半で、ちょうど大チャン事件とかあった頃なんですけど、アルマゲドンでこの世界は終わるからということでとても強調されていて、高校生の3年間で大学や職業に対する意欲を失うようになっていきました。部活動や習い事をやめて、友人との外出であるとか音楽やおしゃれといった楽しむことも減らしていって、生活が狭められていきました。
高校卒業後はエホバの証人の正式な信者となり、教団への関わりはますます深まっていきました。
20代前半の頃は、正規開拓者といって、毎月90時間、1年間で1000時間の伝道を行うという立場になりました。それは、家から家を訪問する伝道や聖書家庭研究の司会、集会への出席を最優先して、仕事は週2日から3日のアルバイトで、賄っていました。実家を離れて同性の姉妹とパートナー生活を始めると、教団への関わり度はさらに加速をしました。で、体の酷使やストレスで体調を崩して、20代の半ばからは入退院を繰り返すようになりました。当時、生活もギリギリで、貯金をすることは利己的だというふうに教え込まれていたので、全く貯金もない状態で、両親に、未信者である両親に負担をかけるのは情けない気持ちもありましたけれども、エホバの証人の信仰をやめることなく、入院中も患者さんとかナースに伝道していました。家族はですね、高校生の私がだんだんエホバの証人に取り込まれていって、生活が偏っていく、組織のロボットになっていく様子を見て、長い間心配していました。で、20代半ばで体調を崩した後も、自分の信仰のあり方を顧みることなく、組織に仕え続ける私を見ていて、家族は、いろんな情報を求めたりしたんですけれども、とうとう保護による話し合いを計画をしました。家族が牧師や脱会したエホバの証人、それを関わってきたご家族の方たちとつながってですね、家族カウンセリングを受けながら数年がかりで準備をしたと聞いています。
S さんのご家族は S さんと一緒に旅行に出かけ、エホバの証人の問題に詳しいキリスト教の牧師と話す機会を作りました。
普通の家族旅行と思って出かけたところ、実はキリストカウンセリングの設定と分かったときに、ショックはありましたけれども、家族の真剣な態度を見て、人としてきちんと向き合わなければという気持ちになりました。神戸の草刈先生の話、またキリスト者としての、本物の姿によって、私は教団の間違いに気づくことができました。15歳から29歳まで14年にわたって信じてきたものが 土台から崩れてしまうのは、アイデンティティを失うような体験で、目の前が本当に真っ暗になるような思いでした。ただ、不思議なことに、極限状態だった数週間の間も、エホバという神は分からなくなっていたんですけれども、創造者が私を愛してくださるということは心の中にあって、それがかろうじて、私を支えてくれていました。で、多くの方々の祈りもあって、組織を離れることができたと思っています。正直なところ、新たな信仰を受け入れるのには抵抗があって、慎重になっていました。時間をかけて聖書を調べてきたつもりのエホバの証人がまがいものだったという事実が あまりにショックだったので、今度は簡単に信じてはいけない、エホバの証人にかけた何倍も努力や労力をかけて聖書を調べなくてはと思っていました。中澤先生がヘブライ語やギリシャ語も勉強されているところも近くで見聞きしましたので、私も、言語から勉強して聖書の原文を自分で読まないとっていうふうに一時期本気で考えていました。ですがそれが傲慢な思いだったということを、主は御言葉を持って示してくださいました。エホバの証人の時は模範的なエホバの証人であろうとした、今は立派なクリスチャンになろうとして同じように努力をしている、本当にこう聖書を完全に理解しないと私は次の段階に進めないと思ってる、だけどそうじゃないよっていうことを示されたように思って、それが傲慢なんだよって、その行いじゃなくて恵みを受けるっていうところに進みなさいっていうふうに示されたように思いました。次に私の心に響いてきたのは、ローマ書の9章16節、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。ローマ書11章6節、もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。エペソ2章8、9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ここで、人が救われるのに重要なのは、神の側の恵みであって私の努力ではない。私に求められているのは、ただそれを願うことだけだというふうに教えられて、悔い改めました。で、心のドアを開けて、イエス・キリストを私の主として信じたいですと祈ったときに、自分の知力や理解によってではなくて、聖霊が望むことによって教えてくださいと神に求めたときに、自分の罪の性質が示されました。そしてイエス様の十字架の意味、ただ恵みによって、私はすでに許され、救われたということを素直に受け入れることができました。こんなに長い間、父なる神以外を否定して歩んできた私ですが、受け入れてくださいました。私はエホバの証人としての歩みの中で多くのものを失い、諦めてきました。またその途中で心の病気も体の病気も経験しましたけれども、今は、全てを感謝しています。そうあれる自分も嬉しく思っています。
クリスチャンとなった S さんは心理学を学んで福祉関係の仕事に就き、働きながら精神科ソーシャルワーカーの勉強をしました。その資格を生かして今の障害者就労支援の仕事を続けています。
10代後半から20代はストイックに自分を殺して過ごしてきたので、組織を離れた時に自由な子供に一旦帰ろうと思って、好きなことをいろいろ体験してきました。30代になって通信制でしたけれど大学に行き直して再び就職した後は、 仕事をする傍ら、製菓学校に行ってパティシエの資格を取ったり、数年後にはショコラティエに弟子入りをしてチョコレートも作るようになりました。ここ十数年は自宅でお菓子教室を開催して楽しんでいます。仕事の責任が増えて、数年前に結婚したこともあり、法の承認時代と変わらない忙しさの中にいますけれど、違うのは、神様の許しと恵みの中にあって絶対の安心感の中にいられること、自分に与えられたもの、タレントであったり使命や重荷を誰か組織や誰か上の人に決められるのではなくて、自分が神様と相談して祈る中で自由意志で行えていること、礼拝や教会の活動への参加は今限られているんですけれど、大野教会は、私にとっては母校のような、母の港ですね、のようなところと考えています。これまで、自分が通ってきた道、経験してきたこと、受けていたもの、いただいてきたものを生かして、教会内に限らず、誰かに何か良いものを渡す、良いことをバトンタッチしていく、そういうことでいいかなというふうに思っています。ありがとうございました。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは神からの賜物です。行いによるのではありません。聖書のこの言葉こそエホバの証人とキリスト教の違いを明確にするものです。 S さんは身をもって日々それを実感しています。大野キリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは大野キリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために、大野キリスト教会でした。私の